私物化したヒポクラテス。医学の現状を真剣に考えると、広く知られるだけにヒポクラテスの精神が悲しいまでに私物化し、むしろ医学への絶望感さえ湧き起こし、凝ってしまう。頻発する医療事故、事件、薬害問題。とても患者の側に立つ人間とも思えないソロバン医者。ヒポクラテスやナイチンゲールが存命ならば、どんなコメントが飛び出すだろうか、ぜひ知りたいものだ。読めばわかるが、ナイチンゲールもヒポクラテスを下敷きにしてるわけで、今の医療従事者はとても崇高な倫理観の持ち主の誓いを義務付けられ、あまりの現実との乖離をどうやって埋め合わせているのか、同情を通り越し気の毒にさえ思える。しかし、誓い自体の格調の高さと崇高な精神性は、どんな時代にあってもあらゆる人々を感動させずには置かないものだ。それは我々の冷静が歓喜するからだと思う。人の命に関わることは、たとえデカルトが何と言おうと、人とし、の冷静との関わりなくしてありえないと思うのだ。ある新聞切り抜きから、薬害エイズ裁判と731部隊、東京保健医新聞2001年6月5日掲載、地裁判決に控訴決定。1996年、薬害エイズ事件で逮捕された安倍 A、元帝京大添学部長に、本年3月28日、東京地裁は無罪判決を言い渡した。すでに昨年2月24日、旧緑十字の歴代3社長に対しては大阪地裁が実刑判決を下しており、本年9月には公正証ルートで起訴さ、出た松村被告、元公正証課長に判決が下る予定となっている。戦、後の日本で繰り返された薬害事件、サリドマイド、フロロキン、スー、モンなどの中でも、感染者2000人以上という最悪の結果を称、いたエイズ事件の中心にいた人物に対し、無罪判決が出たことへの国民の怒りは大きい。同時に司法に対する不信感も、マスコミを通じてロワにされている。検察側も上級審への控訴を決定した。事件で問われるもの。しかし、この事件を通じて問われたのは、人命より社益を優先させた製薬会社の体質、行政の怠慢と天下り医師の低い人権感覚などだけではない。全体から見れば少数だが、一部のマスコミ、新聞、TV 雑誌が日中戦争以来の731部隊と緑十字の歴史跡、係に着目し、日本の戦後医学界における人体実験体質に言及している。すなわち、元731部隊の中枢にいた陸軍軍医学校教官の内藤、良一、元軍医中佐が戦後創業した製薬会社こそ旧緑十字であり、そこには多くの731部隊員が就職していた。細菌兵器を開発するために多数の人間を人体実験に供し、マルタと呼んで番号、貸し抹殺していた731部隊は、アメリカへの資料提供の見返りに、東京裁判で免責となり、ほとんど裁かれることなく戦後社会の中に、再び復帰した。この事実は、強制収容所で人体実験に従事していた、医師らがニュルンベルグ医師裁判などで裁かれたドイツとは、根本、的に異なった事情を戦後日本の医学界にもたらしてきたのではない、か。731部隊の生き残りと戦後日本の医学。緑十字ばかりではない。戦後の1947年に設立された厚生省の国立予防衛生研究所、現国立感染症研究所の歴代所長には、731部隊で人体実験に関与した医師が就任していたし、今回の被告人安倍 A 自身も、薬害エイズ事件以前に、すでに731部隊の関係者の一人として名を挙げられていた人物である。それは、緑十字創業者の内藤良一との密接な関係に基づく報道であったが、今回の薬害事件があまりにも悲惨なものであったため、事件報道の背後で隠蔽されてしまった感がある。すでにエイズウイルスが発見され、非加熱製剤の安全性に国際的にも疑問が出ていた1983年以降ですら、目の前の血友病患者に対して、まるで人体実験のよ、ウニ緑十字社製の非加熱製剤を打ち続けた安倍 A は、まさに731部隊の実験体質をそのまま引きずってきた亡霊であるかのよ、ウニ見える。国際的な歴史感覚を望む。ドイツでは、ナチ時代の医学が1980年以降、一貫して検証さ、で、その批判を元に編まれた、第三帝国時代の医学と題する本、外学生の教科書にまで取り入れられている。しかし、日本では、まだに731部隊の存在をめぐってすら、医学界がはっきりと認め、武道校にはない。今回の薬害エイズ事件を機に、日本の医学史が再、検証され、国際感覚に合致した共通の歴史認識が生まれることを、切に期待するとともに、旧緑十字元厚生省大学病院の一部などに残存した古い人体実験体質に対して、歴史的かつ根本的な批判がなされるべきことを主張したい。医学はいつからか、どこからか狂ってしまった。伝えられる事実は、いくら白い巨頭といえども、とてもヒポクラテスを祖とする医者の末裔と思われぬ悪魔ぶりだ。 なぜ、これほどまでに信じがたいことがあるのだろうか。現代医療派勝手のアロパシー医学というものを発展させたものだ。しかし、アロパシーだけが西洋医学ではなかった。それ以前の中世は魔女医学と言われた呪術や薬草を用いるものが一般に利用されていたらしいが、いくつもの医学があったわけで、アロパシーはこの200年ぐらいの間に、他を圧倒する政治力と旧、治む力で絶対と思われるほどの牙城を築いた医学一派だ。そもそも、アロパシーは錬金術師が祖であり、内科となり、英雄医学と呼ばれた床屋から成り上がった一派が今の、外科、の先祖だという。この二つがいつからか、手を結び他を駆逐しなが、大量の主流になってきた。床屋のサインの赤青のダンダラ模様は、もともと動脈と静脈の死、ンボルで昔は、射血屋も兼ねていた。ところが、ナポレオンがロシ、アと戦った時代に、火器が大型化し、腕や足をちぎられたり、腸が飛び、出す兵士が続出することになった。そこで普段から血を見てもビビらない、射血屋の床屋たちを従、軍させることになったのが外科の始まりだ。錬金術師と床屋の医学。どうせ、くっついてても役に立たない足や腕は、ろくな手術道具や滅、金道具もない野戦病院で容赦なく切り落とされたし、内臓が飛び出、死どの程度なら助かるのか、助からないのか、従軍床屋たちにとって、またとない人体実験のすごいチャンスが訪れ、経験と知識を独占して、蓄積してきた。外科の祖である英雄医学はこのように誕生した経緯から731部隊を見るまでもなく悲惨な戦争と常に歩んできた。今の医者自身が知らないとしても医学の発達史を詳細に調べるとアメリカの国家中枢を取り込んで陰謀術策にあふれた現代医療の初期の実態が見えてくる。そのことはアンドリュー・ワイルの人はなぜ治るのか日本教文社にわかりやすく述べられている。結局のところ今の医学の系譜をたどってもヒポクラテスには至らないのだ。おそらくペルシャ発祥の錬金術師と床屋がいつの間にかギリシャ医学の看板であるヒポクラテスを登用したのだ。かつてアラビアは文明のメッカだった。エジプト、インダス、ユーフラテスの偉大な古代文明から賢者た、地の末裔を招き独特の文明を花咲かせた。それが西洋に伝播したき、かけは十字軍の遠征だった。アロパシー医学の宿命。ここまで医療を独占する経緯のうさんくささが、今の医療全般に、数のように色濃く残る理由は、私の信ずるところでは、ヒポクラテ、巣の精子を根本から保護にしてしまう重大な過ちを犯しているから、に他なりらない。今の、アロパシー医学は薬害エイズに限らず、処方されるあら、ゆる薬が、形状の違いはあれ生命にとって、毒であることに起因、する。町の薬屋にある頭痛薬や熱さましでさえ、重篤な副作用から死者、が出ることもあり、毎年のように製造中止や販売禁止になるものが出る。アロパシー医学が持つ宿命だろう。まだ続く、2004年5月10日。牛乳神話。これでもまだ信じますか？健康のため飲む牛乳が。血離れができない大人もいるだろうに。2004年5月10日。本当のことを言いましょう。